本日、小島純一兄弟を通してメッセージをいただきますが、神様から与えられた、聖書の箇所をお読みさせていただきたいと思います。本日の聖書箇所は、コリント人への手紙、第1、9章23節から27節。新改訳聖書の第3版ですと、新約聖書の、330ページ。新改訳聖書の第2版ですと、新約聖書の302ページになります。ではよろしいでしょうか。ではお読みさせていただきたいと思います。コリント人への手紙第1、9章23節から27節。私はすべてのことを福音のためにしています。それは私も福音の恵みを共に受けるものとなるためです。競技場で走る人たちは皆走っても賞を受けるのはただ一人だ、ということを知っているでしょう。ですからあなた方も賞を受けられるように走りなさい。また、競技をする者はあらゆることについて自制します。彼らは朽ちる冠を受けるためにそうするのですが、私たちは朽ちない冠を受けるためにそうするのです。ですから、私は決勝点がどこかわからないような走り方はしていません。風を打つような検討もしていません。私は自分の体を打ち叩いて従わせます。それは私が他の人に述べ伝えておきながら、自分自身が失格者にならないように、失格者になるようなことのないためです。本日は、この聖書箇所より、小島純一兄弟を通して、賞を受けられる走り方というメッセージを頂きます。
皆さんおはようございます。ちょっと鼻声で申し訳ないんですけども、先週風邪をひきまして、よく寝るようにしたらだいぶ戻ってきたんですけども、ちょっと声が鼻声で申し訳ありません。よろしくお願いします。今日メッセージをさせていただくということで、祈りながらどういったテーマが皆さんに益になるだろうかと、祈って考えていきまして、そうですね、多分私がここで御言葉を取り継ぐのは最初で最後だろうと思いまして、自分の25、6年の、クリスチャン生活ですね、中で本当にこれだけは伝えたいなというところをですね、ポイントを絞ってですね、今日お話しさせてもらえたらと思います。そんなに立派なクリスチャンではありませんので、皆さんに、有益な、情報または益になるかどうかはわからないですけども、私なりに一生懸命祈って考えてきましたので、ぜひお聞きください。前にちょっとプロジェクター作りましたので、これをもとにお話しさせていただきますので、ご参照いただけます。でタイトルはですね、第一コリントの先ほど司会者が読んでいただきましたけども、賞を受ける走り方というタイトルにしました。で、そうですね、最初私走るのが好きで、ジョギングなんかもこのバンコクに来てよくさせてもらっています。で結構ベンチャーキットとかですね、ベンチャーシーなんかも朝行っても結構な人が走ってるんで、このバンコクでも結構みんな走ってらっしゃるんだなというふうに思います。柳沢さんもね、よく走ってらっしゃるんでで、こんなことがありました。私がアメリカのボストンにですね、最初にホームステイに行った時にですね、1日やることなくて暇だったもんですから、ちょっとジョギングに行こうと言って、自分一人ですね、何も、その頃は携帯も何もないんで、お金も持たずに、携帯も持たずに、もう本当にスポーツウェアだけ着てですね、走りに行きました。で、その時はもう、ボストンなんで、結構3月ぐらいですね、春休みでしたので、まだまだ寒い時ですね。で、夕方、時間があったんで、ジョギングに行きました。で、全く地理わからないところなんで、とりあえず、 30分走ってですね、まっすぐの道行って、30分帰ってくれば、当然、自分の家というか元通り帰ってくるだろうと、安易に考えて出発しました。で、30分行きましたですね。あ、もう30分だ。じゃあこの辺で、折り返そうって言って。帰ってくるんですね、30分ぐらいに。と、なんか、なんとなくこう、景色が違うんですよね。あれ、こんな感じだったかななんて思いながら、ひょっとして迷ってたかななんて思いながらね。で、ちょっとまた進んでいくと、なんか、お墓とか出てきたんですよね。全然違うなって分かってきて、これはまずいと思いました。で、どうしようかなっていうことなんですね。で、その時、私、イエス様を信じたばっかだったんで、本当にその時、真剣にお祈りした覚えを、今でも記憶にあります。家と家が遠いですし、アメリカでね。で、言葉もよく分かんないし、初めてのホームステイで不安だらけで、連絡の取りようもない。で、このまま日が暮れて寒くなると、凍死して、まあ自分の命もなくなるだろうなんてね、一瞬考えたりなんです。その時、神様って言ってですね、一生懸命お祈りしました。そしたら、不思議なんですけど、あ、これなんとなくイメージですけどね、アメリカなんで右かな右が走ったんですけど、こうあっちの前の方からこう、同じぐらいの幅の道があってね、こうまっすぐ行ったんですね。で、30分行ってまた行った時に、こっち、あの辺って分かりづらいっていうかね、同じ方なんで、あ、こっちだなと思いながら多分行っちゃったんですね。そしたらどんどん先に行けば行くほど離れたっていう感じなんですけど、で、その時に、覚えてた御言葉がありまして、これは祈りの核心ですね。私たちが祈る時の核心でもあるんですけども、ヨハネの16章24節、あなた方は今まで何も私の名によって求めたことありません。求めなさい。そうすれば受けるんです。それは、あなた方の喜びが導いたものになるためです。おっしゃってますね。本当に自分がもう迷っちゃってどうしようもない時に祈ったら神様が不思議な方法で叶えてくださったんですけども、で、祈った時にですね、なんか1台の車が私の方に近づいてくるんですよ。で、その車はホームステイ来た時に一番初めに挨拶にした親戚とかですね、おじさんに当たるとかの方が仕事の帰りにババッと帰ってきて、小島じゃないかって言って、君何やってんだということになって、で、一緒に連れて帰ってくれたっていうんですね。まあ、非常にまあ、偶然っちゃ偶然ですけども、私は、私の中では神様がそういう人を送ってくださったっていうふうにですね、信じております。というような感じで、まあ、走るっていうことですけども、結構、迷ったりとかですね、邪魔がいっぱい来たりとかですね、挫折したりとかですね、まあ結構、完走するっていうのは、普通の、ジョギングとかね、マラソンでも結構大変ですけども、今朝は私たちの霊的な意味においてですね、そういった競争、レースを走るっていうことについて、3つのポイントで考えてみたいと思います。1つ目は、私たちのその霊的な意味において、そのゴールですね。ゴールっていうのは一体どういうことなのか、ということですね。二つ目は、走っているときに敵がいるわけですよ。で、いろんな敵があるんですけども、その敵っていうのは誰で、どんなやつなのかという正体ですね。しっかり把握する必要があります。で、じゃあどうやって走ったらいいのということを、まあ、今日の第一ポイントですね、ポイントの方に書いてありますので、そこからお分かちしたいと思います。で、今日ですね、私が話するのは、まあ、方法論とかですね、単なる自己啓発の話ではありません。まあ、一番、言いたいことはですね、今日聞いた話が多分皆さんにとって新しいことでないと思います。過去に聞いたことがあります。ですので、大した感動も受けないと思います。ですけど、大切なことは、我々が走る上でですね、その力の源となるものは何かということを、知ることですね。方法論とか自己啓発であれば、多分すぐ諦めたりとかですね、そういったものはすぐ忘れてしまうと思います。だけども、力の源である方と共にですね、いるということによって、今日の御言葉はですね、皆さんに植え付けられてですね、生かされるんじゃないかと、そういうふうに願っています。それでは、ですね、ごめんなさい、これはまだですね。一つ目ですけども、ソチオリンピックって開幕されたんですかね。なんか開会式がなんか、 そろそろ大丈夫ですよね。ちょっと、あれですけど。明日ですよね。はいはいはい。はい。そうですよね。で、まあ、日本でも結構、話題になっていると思います。で、特に、高梨沙羅さんですね。若いジャンプ、スキージャンプの、金で金メダル有力候補の方がいらして、非常に若いのに、取れるという、期待の方がいらっしゃいます。まあ、個人的に私、フィギュアの、まあ、マウさんですかね。頑張ってほしいなと思いますけども。まあ、そういったオリンピックの選手にとって、目標っていうのは何でしょう。まあ、当然、金メダルですよね。金メダルであり、プラス、例えば、まあ、賞金なり、人々から賞賛を受けたい。そういう願いありますよね。そういった、金メダルを得るために、スキーのジャンパーとかフィギュアスケートっていうのはもう、本当に自分を訓練してですね、その賞を得るために、時間と労力と、もう全てあらゆるものを犠牲にして吸い込むやつだね。そして、その栄冠を勝ち取るというのが、オリンピックの競技ですね。今年はワールドカップもあるんですかね。サッカーね。日本も出ますけども。あまり期待しない方がいいと思いますけども。ワールドカップも同じです。本当にね、優勝すると、カップをですね、みんなわーっと入って、喜んでですね、踊り上がって、手にする瞬間というのはですね、皆さんも記憶にあると思うんですけども、まあ彼らも本当に死に物狂いの訓練と練習を積み上げて頂点に立つわけですね。で、当時、コリントの教会の郊外もですね、その当時、イスムス競技っていうのがありまして、その中の花形がやっぱりレースだったんですね。で、そのレース、いわゆる競争ですけども、やはり選手が10ヶ月の間ですね、食べ物とか訓練をきちっとやって、で、競技に出るというふうな習慣があったそうです。ですので、もう当時からそういったオリンピックみたいなですね、競技というのは当然あったんですね。で、パウロはそこを引用して、このように走りなさいよということを、ここでも言っているわけです。はい。で、先ほどのゴール、目標は何かということなんですけども、先ほど読んでいただいた、9章の25節には、朽ちない栄冠って言ってますね。オリンピックの選手たちは、まあ、ある意味で朽ちる栄冠ですよね。やがて時が過ぎればなくなってしまうような栄冠ですけども、私たちに待ち受けているのは、朽ちることのない栄冠。まあ、第2テモテの方には、義の栄冠って書いてありますね。そういったものが用意されているというふうに書かれています。で、皆さんに一つご質問ですけども、神様から賞を受けられるよう、日々自己鍛錬をしていますでしょうか。自分の日々の、クリスチャン生活において、賞を受けられることを念頭にしながらですね、自己訓練、鍛錬ですかね、されてますでしょうか。されてる方はちょっと手を挙げてもらっていいですか。挙げづらいですよね。まあ、ちょっと言葉はきついんで申し訳ないんですけども、まあ、自己鍛錬っていうとね、本当になんか苦しんで努力して、まあ、日本人的感覚ですかね、なんか必死にやらなきゃいけないっていうイメージがあるんですけども、まあ、そのようなことをされているでしょうかということです。で、私は正直、イエス様を信じたのが20何年ですけども、もうイエス様を信じれば、もうそれでいいじゃんっていう感じですね。教会行ってみんなと交わり持って、イエス様を信じて、はい、天国に行ける保証があるんだからね。もう何もしなくてもいいかな。まあもちろん言われればね、奉仕しますけど、自分からひしこいてね、なんかしようっていう。そういうなんか情熱みたいなのがなかったような気がします。 で、天国行けば、もうだって、飲み食いもなくてね、安らかな世界だからね、ソファーで寝転んでね、一日ぼーっとしてればいいのかなってね、思いません？そういうふうに。というような自分のなんか、願望っていうんですかね、なんかそういう思いがありましたので、あんまりそうですね、努力して、クリスチャン生活を送ろうというのは、なかったように思います。ですけど、皆さんもよく聖書を読まれているのでお分かりですけども、旧約聖書のモーセなりダビデなり、新約聖書でパウロさんなり、当然信仰の偉大な方っていうのはいろんな苦しみとかね、いろんな訓練に合うんですけども、その度にそれを乗り越えてですね、成長して、偉大になっていくわけです。もちろん失敗もします。ですけども、そこには必ず自分をコントロールしてですね、いや、こっちはまずい、こっちだ、こっちだ、っていうふうに、ある意味で、トレーニングですね、していっているわけです。彼らのそういった原動力って何でしょう？このコリントの教会においても、やっぱりそういう方が大勢いました。自分はクリスチャンだからもういい。これで十分、満足。まあ、本当に私のことを言われているような感じですね。モーセが、新約のヘブル書にですね、彼の生涯、こういう見言葉で表現しているんですけども、彼は、モーセはですね、キリストのゆえに受けるそしりをエジプトに勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えるものから目を離さなかったのです。ヘブルの11の26にありますけども、エジプトの民をこう率いるためにですね、いろんな苦しみ、いろんな、つぶやきとかですね、いろんな、民が、どうしようもないですから、もう やめだって言ってもよかったんですけども、モーセは苦しみを選んでですね、エジプトの民と共に、エジプトじゃないですね、イスラエルの民と共に、苦しみを選んでですね、で最後まで、航海を渡って、約束の地に導くということをされるわけです。で、その時に彼の心の中には、今の苦しみよりももっと大きな富があるんだ。そしてその報いというものがですね、必ず与えられるんだということからですね、目を離さなかったわけですね。私たちも水がない、肉が食べたい、いろんなこと、誘惑があります。現実の生活にもいろんな苦しみがあります。そうしたときに、ああ、もうこんなやめたいなっていう思いは当然出てくると思うんですけども、やめるんではなくて、このことを通して神様がされようとしていることに対して、報いですね。報いを信じてそれを乗り越えるという、そういうところがあったんではないかと思います。先ほどから私は努力努力とかですね、自己鍛錬って言ってるんで、なんか、勘違いをしないとするんですけども、私たちの救いですね、救い、イエス様を信じて救われるということには、何の努力もいらないです。信仰のみです。行いによって救われることは一切ございませんので、信じる、信仰のみによって皆さん救われているわけです。ただ、救われて成長する必要がありますね。赤ん坊がだんだん大人になる必要があります。今日の話はその大人になるための必要なところですね。そこの部分を分かち合っていますので、なんか努力しないとですね、救われないんじゃないかとかですね。で、そういうことは一切ありませんので、ご安心くださればと思います。第一のポイントとしましては、私たちの、ゴールというのは、ある意味で、朽ちない冠、報いというものが用意されていて、神様はそれを与えよう、与えたいと願っているということです。そのことをしっかりと、私たちのゴールなんだということを、覚えたいと思います。続きまして、二つ目ですけども、 ではレースを邪魔する敵がいるんですね。それは何かということなんですけども、皆さん何だと思います？聖書を読むと、まあ、いくつかあるんですけども、大きく、まあ、3つぐらいございます。私たちの競争とかですね、一生懸命邪魔するんですね。走らないように。お前やめとけよとかですね。皆さんもご存知だと思うんですけども、まあ、一つは悪霊とかですね、まあ、サタンですね。サタンが私たちの思いをですね、まず引きずり下ろそうとします。お前本当に救われてるの？とかですね。神様が本当にそういうこと言った？まあ、創世記の一番初めにですね、エヴァに対してですね、この美味しそうな木の実を食べていいの？本当に神様言ったの？って。食べていいんじゃないの？悪霊やサタンはまず私たちの思いから打ち砕こうとします。日曜日メッセージ聞いても、もうそれはすぐどっか行っちゃって、自分の思い、またはサタンの思いに振り回される傾向にありますので、私たちは本当によくよく聖書を読んで、神様とつながっている必要がありますし、日曜日私たちが一人一人励まし合って、神様の思いをですね、自分の思いとする必要があるんではないでしょうか。サタンとか悪霊で、もう一つ言ってるのは、この世ですね。世とか世の力。で、三つ目は、自分の内なる肉欲ですね。実は自分の中にも敵がいるということです。で、それに対して、特に最後に言いました肉欲に対して、パウロは何と言ってるかと言いますと、第一テモテの6章12節では、信仰の戦いを勇敢に戦い永遠の命を獲得しなさい。第二テモテの方は、私は勇敢に戦い走るべき道のりを走り終え信仰を守り通しました。ですのでクリスチャンになったらもうそれで全て OK じゃなくてですね、やっぱ戦いがあるんですね。まあ、皆さんご存知だと思うんですけども、自分の肉に対して、自分の肉はこっちやりたいと思うんだけど、でもいや、神様はこっちやった方がいいんじゃないのと言ってる場合、戦いがございますね。そういった戦いに、私たちは勝利していく必要がございます。自分たちの中でですね、どうしてもこれはやめなきゃいけない、勝利しなきゃいけないと思ってるんだけど、ついついまた同じ失敗を繰り返したりとかですね、同じ悪いことを犯してしまう。でもそれは神様が喜んではないので、私たち一人一人が悔い改めてですね、勝利を与えてくださる神により頼んでいく必要がございます。私にとっても本当にこの御言葉は勇敢に戦ってるかっていうふうにいつも問われているような気がします。なんとなく教会来て日曜日礼拝して、あとは仕事一生懸命やってという生活はしてるんですけども、日々の自分の生活の中、毎日がですね、神様を礼拝して神様の栄光のためにしてるかというところは、本当に、疑問なところは多くありました。で、ちょっとその、レースを邪魔するものと関連する質問ですけども、皆さんですね、大切な友人にイエス様のことを伝えることは恥ずかしいですか？恥ずかしいと思いますか？ですね。私もイエス様を信じてだんだん、年月経ってくると、イエス・キリストなしの人生がどれだけ、惨めで大変で悲しむのかっていうのは初めのうち分かってるんですけども、だんだんこんなもんかってですね、思ってきて、友人とかにですね伝えることをなんかしなくなっちゃう自分がやっぱりありました。で、やっぱり初めのうち伝えるんですけども、なんとなくバカにされたりとかですね、言っても全然 聞き入れてくれないとか、そんな宗教みたいな話嫌だよとかですね、いう経験をやっぱり何とかするうちに、なんとなくこう、閉じこもっちゃうって言いますかね。自分の中ではすごい素晴らしいもんだよと思ってても、相手に伝えることができない、もどかしさみたいなのがありまして、なかなか、恥ずかしいな、という思いは、あったように思います。皆さんはどうでしょうか。面白いんですけども、アメリカにその宣教トレーニングのために1年間生活したことあります。で、その時の生活はみんなクリスチャンばっかなんで、やっぱり日々会うと神様の話とかですね、神様を賛美したり、一緒にですね、いろんなことをする中で、あ、神様はこうしたよ、ああしたよって言ってくれるんで、非常に心強いと言いますかね、普通の日常の中に神様がいたっていう感覚がありまして、まあ、この質問から言うと全然恥ずかしくなかったんですね。ですので、やっぱり周りにクリスチャンがいるということは、ああ、素晴らしいなっていう体験をさせてもらいました。ただ、アメリカなんかの問題は、じゃあ、クリスチャンがいっぱいいてね、信仰が成長するかっていうと、そうではないです。逆に、周りがクリスチャンで、当然、ミッションスクール行ってて、神様のことを教えてもらって、周りもクリスチャンですので、居心地はいいです。ですので、居心地がいいから、すぐ成長していくかっていうと、逆に、私は言われたんですけども、日本とかですね、今日来てないですけど、パキスタンとかですね、迫害とかですね、ある国のクリスチャンの方が、がっちり根を張った、固いクリスチャンでね、いいぞって言われたんですね。で、初め意味が分かんなかったんですね。アメリカの方がいいんじゃないのと思ったんですけど、アメリカは、みんなクリスチャンだからね、あんまりこう、成長するっていうことに関しては関心が薄いっていう傾向にあります。ですけど、日本なんかでクリスチャンになると、もう当然、周り誰もいないですから、1% しかないということで、結構いろんな、試練って言いますかね、試されることが多いので、自分の信仰をよく吟味して、本当に神様により頼んでですね、成長しようという意味においては、もうクリスチャンでいるだけでも素晴らしいんじゃないかっていうふうに、アメリカの友人から言われまして、あ、そうかなと思いました。ですので皆さんも、今はね、バンコクにいらっしゃいますけども、日本に帰られたときに、少ないという数にですね、惑わされずにですね、クリスチャンでいるということが、もう、素晴らしい証であり、本当に根を張ったですね、成長したクリスチャンであるという、まあ、誇りにもなるかと思います。で、本当によくよく考えてみると、自分の祈っていて治ってほしいっていう友人がいましてね、で、その人は、まあ、癌でもう死にそうだっていう人に対して、まあ、まだ開発されていませんけども、例えば癌の特効薬とかですね、自分が持ってたとします。ただその特効薬は、皆さん、当然自分の友人に教えますよね。教えるし、その特効薬持ってたらあげると思います。なんでやっぱりあげるんですかね。友人癌で苦しんでます。やっぱり、治ってほしいですよね。元気になってほしい。自分だけ隠しておいて、なんてことは、到底しないと思います。で、私も今回メッセージを準備する上で、それと全く、等しいぐらいのですね、私たちは大事な情報を神様から与えられています。私たちの友人がこのまま行けば、当然、地獄へ行くんですね。イエス様を信じない。ゆえに、罪のゆえですけどね、罪のゆえに、罪から来る報酬は死である。から、まあ、地獄に行くってことですけども。でも、なんとかして、その特効薬をですね、我々知ってるんで、それをお渡ししたいという思いに、本当に思わされます。これをだって、特効薬を教えなかったら、多分犯罪ですよね。こんなに素晴らしいものを持ってて、その人に、教えないというのはもう犯罪に等しいんじゃないかと思います。まあ、だからといってね、 相手が必要もないとかね、年がら年中、イエス様、こうです、ね、しかとか言って、もう一方的にね、なんか語れっていうことじゃないですね。当然、イエス様は愛なる方で、愛を持って行いをする必要があります。で、愛というのは、相手の言うことを例えば聞くことですね。ある、牧師先生は、聞く耳を持つことが最大の伝道だって言ってます。今、皆さん、忙しい生活、人の話を十分聞いてあげる、心の底からね、共感してあげるなんていう時間はないと思いますけども、でも、イエス様はどうだったでしょうか。私たちはイエス様の思い、または行動をですね、真似する弟子であるならばですね、本当に困っている人のところに行って、その悩みを聞いてあげるだけでもですね、素晴らしい、特効薬をですね、お与えするチャンスがあるかと思います。で、ですね、自分の内なる肉欲ってあるんですけども、まあこれはちょっとあまり詳しくは話す時間がありませんので、まあ代表的なものですと、やっぱり自己中心の思いですね、という思いであったり、傲慢ですね。自分の方が相手よりも優れてるし、俺はこれだけの経験があるんだという思い。あとは人を許さないような罪ですね。私たちも自分の中にある、大きな針に気づかずに相手の目の尻をですね、さばいてしまうという傾向があります。あとは、情欲ですかね。男性はやっぱり特にあると思うんですけども、情欲を抱いて、見てしまう。そういった思いですね。あとは、傲慢の裏返しなんですけども、まあ、自己憐憫というのがあります。私なんかは何もできない。私なんかは、ダメな人間だって思うんですね。これは皆さんサタンの働きですから、ご注意いただきたいと思います。神様はあなた一人一人をですね、ある目的を持って、その目的を果たすために作られたわけですね。必ずやるべきこと、または神様が用いてくださることはありますので、自己憐憫に陥るということは、する必要がないと思います。それでは三つ目のポイントですけども、じゃあ誰とどのようにして走ったらいいかという最後のポイントです。で、まずはですね、先ほどもちょっと触れましたけども、私たちの思いとか意識というものをですね、しっかりと神様の方に向ける必要があります。まず、聖書の中に出てくるサタンのもう決まった方法があります。これを知っているとかなり対策になると思うんですけども、私たちのまず思いからですね、打ち砕いてクリスチャン生活のレースをですね、主義面邪魔しようとします。自分は大丈夫だと思うかもしれないですけども、まず自分の思いをよくよく点検してですね、神様の御心を歩みたいと思っているかどうかというところですね。私もやっぱり聖書をこのバンコクに来て読む時間が増えて感謝のことはですね、やっぱり神様の御心っていうのは、あ、こういうことなんだっていうことに、まあ、気づきやすくなると言いますか、毎日やっぱり聖書を読んで朝ですね、デボーションすると、あ、今この人のところに行ってこういうことをしたらいいなとかですね、同じ職場の人のところに行って、なんかこうしたらいいなとかですね、そういう思いは与えられます。これは皆さんにも当然与えられると思いますので、まあ、ぜひ、聖書を読んで神様との祈りとですね、黙想のうちに関係を持つということは非常に有効かと思います。あと意識ですね。自分の中で意識をやっぱりしっかりと神様の方に向けるというところです。意識していると、あ、例えば、あ、これは、良くないことだなっていうのを感じるわけですね。そういったときに、このサタンの思いを去れとかですね、まあ、声が出さなくてもいいですけど、自分の中でバッとですね、ノーということができるわけですね。それは神様の思いじゃない。ノーだ。というふうに抵抗できますので、ぜひ、 まず思いと意識を、神様の方に向ける、向け続けるということですね。で、二つ目、まあ、告白、悔い改めということなんですけども、私たち当然、失敗します。失敗してもいいんですね。失敗を通じて私たちは成長をさせていただきますので、完璧である必要はありません。ですけども、まあ、失敗したときにですね、罪を告白して、悔い改めて向きを変えますね。で、だんだんそれが、良い方向に向かっていきますので、悔い改めと告白というのを日々の中に取り入れてい、くことが大事かと思います。で、結構時間はかかると思います。これやったからで、すぐ1年後にはもう成長してるとかですね。そんなことは結構、まあもちろんそういう方もいらっしゃるかもしれないですけども、少ないかと思いますので、10年、20年の単位で、神様は一生懸命練ってくださってですね、私たちを用いられる器としてですね、整えてくださいますので、まあ、それを期待してですね、時間をかけながら、いきたいと思います。で、三つ目ですけども、聖霊様に明け渡すということです。結構この明け渡すというのはですね、できるようで難しいんですけども、最近私、今までは出張扱いで、運転手なんですか、ドライバーさんいたんですけども、今度、駐在になるとですね、うちの会社の場合は、自分で車を運転しなきゃいけないということになっちゃいまして。で、最近ちょっと運転するんですけども、まあ、言葉はわかんない。地理がわかんない。どうやって行ったらいいのというですね、状況に追い込まれまして。で、でもですね、やっぱりさすが文明の利器がありまして、まあ、カーナビがあるんですね。で、カーナビをセットして、カーナビの言う通りにとりあえず行く。そうすると、たまにカーナビも間違えるんですけど、一応、最終的な目標につくんですね。で、つくづく思うことは、私たちも、カーナビゲーションですね、持っているわけです。うちにある聖霊様ですね。聖霊様は持っているわけですね。聖霊様の言う通りに、とにかく行けばですね、いろんな回り道があるかもしれないですけども、必ず着くわけですね。信仰を持って、そこに、明け渡していけばですね、いろんな自分の思いとかですね、自分の考え、悩み、そういうものを一切置いてですね、神様の言うところに従っていく。そうすると、きちっとした目的地に連れてっていただけるんじゃないかと思います。で、最後ですね、誰とということなんですけども、先ほど出ましたけども、まあ、聖霊様、イエス様と共に私たちはレースを走ることができます。決して一人ではありませんので、いつもイエス様、聖霊様、天の神様とですね、共に辛い時はもう辛いことをどんどんお祈りしてですね、神様はなんでこんなのですかって文句言っていいと思うんですね。または神様感謝しますですね、与えられたことを本当に素直に喜ぶ、まあ、子供のようなですね、心でもって、レースをですね、走っていくことができると思います。決して一人ではないということです。で、もう一つはですね、これはまあ私の、経験からのおすすめですけども、教会にですね、皆さん揃ってらっしゃいます。で、その中で、まあ一人でいいですね。一人、二人、一人でいいと思います。本当に自分の悩みとかですね、自分の苦しみとかを分かち合える兄弟ですね、を一人与えてくださいって祈ってですね。で、その兄弟と、そうですね、定期的にまあ、例えば、毎週じゃなくてもいいんですけども、月1回とかあってですね、お互いのことを分かち合ってですね、で、お互いのことを祈り合う、そういう兄弟、または姉妹を一人作られるといいと思います。私も実はナビゲーターというですね、宣教団体に、大学時代、出会って、マイエスさんを信じましたので、ずっとその関わりがあるわけですけども、ナビゲーターの、すごい、よかったなと思うことは、社会人になった時に、やはり、クリスチャンとして、 仕事で働いている時ですね、まあ、いろんな誘惑とかいろんな悩みがあるんですけども、その時に必ず、まあ、東京だったんですけどね、東京にスタッフの方がいて、定期的な、個人的な交わりが与えられまして、そこで、そのリーダーの方が、最近の進行どうだとかですね、いうことをいろいろと聞いて、励ましてくれました。ですので、まあ、教会に当然ね、皆さん来られてると思うんですけども、教会の中で、そういった、自分の、いろんな深いことをですね、話せる人がいて、で、一緒にお祈りできるというところがあれば、非常に心強いと思います。はい。ということで、今日のメッセージの内容は、以上ですけども、おさらいしますと、私たちの走る目標とは何かということなんですけども、天にいらっしゃる神様が、市内冠ですね、栄冠を用意してくださっていらっしゃるということを私たちのゴールにあります。で、二つ目はサタン、悪霊、この世、そして自分の肉欲とかあります。そういったものが一生懸命神様の思いをさせないようにですね、いろんな方法であれるとこからですね、ヒアを打ち込んできます。そうですね。で、そういったヒアを私たちは信仰の大盾とかですね、御言葉の剣とかですね、いろんな道具を持ってですね、立ち向かって、人生最後まで、死ぬまでですね、戦いが続きます。これは聖書ははっきり言っています。救われたからといって、何も戦いがなくなればいいんですけども、どうやらそうはさせてくださらないんですね。それは私たちの成長する上で必要だからですね。この仮の世、60年、70年のこの仮の世はですね、私たちに委ねられて、任せられて、管理する必要があるんですけども、そこの、この仮の世をですね、私たちの敵であるサタンであり、私たちのうちに住む肉欲、世の中のそういったものに対して打ち勝っていく、そういう必要がありますので、そういったものから、守られるということです。で、三つ目に、誰とどのようにして走るかということは、イエス様、聖霊様とですね、いつも密接な関係を持って、走っていく。で、一人で結構ですので、自分の心の底から分かち合えるクリスチャンの人と励まし合っていくというところが非常に大事だと思います。はい、拙い、おすすめになりましたけれども、ぜひ皆さんともにですね、このバンコクにおいても、賞を目指して走っていけたらと思います。じゃあ一言お願いします。恵み深き天の愛するお父様、今朝第一コリントを通して私たちの賞を受けるために走り方について学ぶことができまして感謝いたします。私たちはともするともうクリスチャンになってこれで十分だという思いになってしまいますけども、そうではなくて、日々私たち自分の体を打ち叩いて神様の思いに目を向けていくことができますように、そうするためには一人の力では当然難しいと思います。私たちに与えられているこのバンコクの兄弟姉妹一人一人にも励ましの友を与えてくださっていますので、どうぞその人たちともに深い交わりをし、互いに愛し合ってこの人生を霊的な戦いに勝利して走っていくことができますように、一人一人を導いてください。今日のこの時を感謝申し上げます。最後まで聞いてくださった兄弟姉妹に感謝いたします。私たちの主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈り申し上げます。アーメン。